医学講座18,758回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は浮腫、むくみに隠れた疾患について、九州大学病院別府病院病院長堀内隆彦さんにお話しいただきます。
むくみ浮腫は日常臨床ではよく遭遇する症状です。多くの場合は心臓や腎臓、肝臓などの内臓の病気が原因でむくみは生じます。また、血栓やリンパ管閉塞によって起きる手足などの局所的なむくみもしばしば経験します。これらのむくみは慢性に経過して、場合によっては数週間以上続くこともあります。ところが、こうした慢性のむくみに隠れて、しばしば見逃されているむくみがあります。発作性のむくみです。その特徴は、体の一部分に突発的にむくみが生じて、2、3日で跡形もなく治ってしまうことです。そして、ほとんどの患者さんでは、繰り返し起こります。この発作性のむくみは、血管性浮腫と呼ばれます。最初に報告したドイツの医師にちなんで、クインケ浮腫と呼ばれることもあります。血管性浮腫の原因はいくつかありますが、本日はその中でも特に見逃してはならない遺伝性血管性浮腫についてお話しいたします。遺伝性血管性浮腫は、最初の家系が報告されてから130年ほど経っているにもかかわらず、認知度の低い疾患です。数日したら自然に治るので、患者さんも単なるむくみと考えて病院に行かずに診断がつかないまま放置していることがあります。また、医療機関に相談しても、血管性浮腫あるいはクインケ浮腫という病名はつけられることはあっても、予後の良い疾患なので大丈夫と言われて、それ以上の検査をされないこともあります。ところが、遺伝性血管性浮腫は、対処の仕方を誤ると命に関わることがある重要な疾患なのです。日本補体学会が診療ガイドラインを作成しており、疾患を知ってさえいれば、診断や治療は比較的容易です。遺伝性血管性浮腫の症状は、体の様々な場所に起きる突発性で限局性の浮腫です。10歳代から20歳代に症状が出現し始めます。通常は24時間で浮腫が最大になり、数日で自然に元に戻ります。発作がない時には、健康人と何ら変わりない生活を送ることができます。浮腫は、全身のすべての部位に重力に関係なく起こりますが、後発部位は、まぶた、唇、咽頭、喉頭、手足、消化管です。特に注意したいのは喉頭浮腫です。適切に対応しない場合、致死率は 30% と言われています。嚥下困難、喉の閉塞感や違和感、左声や声が出にくいなどの声の変化、息苦しさなどから始まり、進行すると呼吸困難になり、窒息で命を落とすことがあります。顔や手足の浮腫は外見や手足の動きに影響して、患者さんの QOL を障害します。浮腫を起こした皮膚の表面は、ごく軽度の赤みを帯びることはあっても、ジンマシンなどの明瞭な皮疹は伴いません。浮腫の出始めに罹患部位がピリピリすることはありますが、痛みや痒みはありません。消化管に浮腫が生じれば、激烈な腹痛を生じます。 吐き気、嘔吐、下痢も伴うことがあります。急性腹症の一つですが、他にも鑑別疾患がたくさんあるため、診断に至らないことが稀ではありません。特に女性では生理痛や子宮内膜症などの婦人科疾患と間違われてしまうことがあります。上気道感染や外傷、歯科治療、精神的ストレス、疲労などが発作の誘因になることがあります。遺伝性血管性浮腫の病因についてお話しします。ほとんどは補体制御タンパクの一つである C1 インヒビターという分子の遺伝子異常によって生じます。上染色体優性の遺伝形式を取るため、両親の片方がこの病気を持っていれば、その子供に病気が遺伝する確率は 50% となります。罹患率に男女差はありませんが、女性において症状が重い傾向があります。遺伝性血管性浮腫の患者さんの 75% で家族歴があります。家族に突発性の浮腫を繰り返す方がおられる場合には、遺伝性血管性浮腫を疑う必要があります。残りの 25% の患者さんには明確な家族歴がありません。両親が正常であっても、その患者さんから遺伝子異常が始まる場合がありますし、家族の方の病歴が十分聴取できていないために患者さんが見逃されている場合もあります。したがって、家族歴が明確でないからといって遺伝性血管性浮腫を否定することはできません。 C1 インヒビターの機能が低下することによって、ブラジキニンという強力な炎症メディエーターの産生が更新します。その結果、血管透過性が更新し、血管の外に水分が漏れ出て浮腫が生じます。さらに近年、 C1 インヒビター遺伝子異常を認めない遺伝性血管性浮腫が稀ですが報告されており、その原因も少しずつ分かってきています。次に、遺伝性血管性浮腫の診断です。まず、突発性の顔面や手足の浮腫、原因不明の腹痛、上気道の閉塞感などの症状が繰り返すときに、遺伝性血管性浮腫ではないかと疑うことが大事です。これら突発性浮腫の症状があって、家族歴があり、血液検査で C1 インヒビター活性が 50% 以下に低下しているという3項目が揃っていれば、遺伝性血管性浮腫と診断することができます。ただし、 C1 インヒビター活性は外注検査ですので、結果が出るまで数日かかります。補体 C4 は発作があるときには 100%、発作がないときでも 98% の患者さんで低下しますので、スクリーニング検査として有用です。遺伝性血管性浮腫では C1 インヒビター活性がないため、補体 C4 も消費されてしまうので低下するからです。遺伝性血管性浮腫の鑑別診断として、他の原因によって生じる血管性浮腫があります。アレルギー性血管性浮腫、薬剤性血管性浮腫、物理的刺激による血管性浮腫、特発性血管性浮腫などがありますが、これら疾患では先ほど述べた C1 インヒビター活性の低下がありませんので、容易に鑑別ができます。唯一難しいのが後天性血管性浮腫です。自己免疫疾患や悪性腫瘍によってC1 インヒビターが後天的に阻害されて活性が低下します。したがって、家族歴のない遺伝性血管性浮腫との鑑別が通常の検査ではできませんので、確定診断のためには C1 インヒビターの遺伝子解析が極めて有用です。後天性血管性浮腫では遺伝子異常はありません。次に、治療についてお話しします。発作出現時の治療と発作の予防の2つに大きく分けられます。発作出現時の治療は、世界的には C1 インヒビター製剤、 ブラジキニン B2 受容体拮抗薬、カリクレイン阻害薬の3系統の異なった作用基準の薬剤があります。我が国では現在のところ人血小由来の C1 インヒビター製剤であるベリナート常駐のみ保険適用が認められています。顔面や頸部などの喉頭に近いところの発作や腹痛、そしてもちろん直接生命に関わる喉頭浮腫に対してはベリナートを積極的に投与することが日本保体学会のガイドラインでも推奨されています。次は発作の予防についてお話しします。手術のストレスによって発作が誘発されることがあるため、侵襲の大きい処置や手術の前にあらかじめベリナートの投与を行うことが推奨されています。抜歯などの歯科治療や外科治療の1時間前にベリナートを投与します。浮腫発作が1ヶ月に1回以上、あるいは1ヶ月に5日以上ある場合、あるいは喉頭浮腫の既往がある場合には長期の予防が必要になります。トラナキサム酸やタンパク同化ホルモンの内服を行いますが、保険適用がないことが治療を難しくさせています。またトラネキサム酸は効果が限定的ですし、タンパク同化ホルモンは肝機能障害や男性化などの副作用があります。欧米では人血小由来の C1 インヒビター製剤の週2回の予防投与が認められていますが、我が国ではまだ承認されていません。ただし今後は我が国でも欧米で認められているいくつかの治療薬が承認されていくと思われます。ここで患者さんが治療を受ける上で大事な制度をご紹介します。難病申請です。遺伝性血管性浮腫は平成26年5月に成立した難病の患者に対する医療費等に関する法律に基づく医療費助成制度の対象となっています。保健所など各都道府県の申請窓口で申請に必要な診断書を入手し、難病指定医に診断書を記載してもらい、申請が認定されると受給者証と自己負担上限額管理手帳が交付されます。厚労省原発性免疫不全症研究班で作成した重症度分類で中等症以上と判断されれば医療費助成の対象となります。遺伝性血管性浮腫の治療薬は高額であることから、患者さんの医療費負担軽減のためにも難病申請は有用であると思います。遺伝性血管性浮腫は患者さんにも医療従事者にも認知度がまだまだ低い疾患です。人種を問わず5万人に1人の頻度とされており、我が国では2500人の患者がいると推定されます。しかしながら実際に診断を受けて治療されている患者さんは300人程度であり、多くの患者さんが診断されないままの生活を余儀なくされていると推定されます。症状が出現してから診断されるまでに平均で十数年もかかっていることも分かっています。疾患の早期発見、早期治療のためには関連する診療科の医師へのさらなる啓発活動が重要です。遺伝性血管性浮腫の症状は主に3つ、つまり皮膚のむくみ、腹痛、喉の症状です。特に合併する頻度が高いのはむくみと腹痛です。むくみと腹痛、この一見関連がないと思われる症候が実は関連していることに気づくかどうかが診断のポイントと思います。患者さんが症状を訴えて訪れる診療科は皮膚科、消化器科、婦人科、耳鼻咽喉科、総合診療科、救命救急科、膠原病内科、眼科など実に様々であると思います。それぞれの診療科の先生方が突発性の浮腫を見られたときに、あるいは原因不明の腹痛や喉の症状に出会ったときに、遺伝性血管性浮腫を鑑別疾患の一つに思い浮かべていただき、 補体 C4 の検査をしていただくことで、診断されずに悩んでいる患者さんの診断がついて救われるかもしれません。どうかよろしくお願い申し上げます。最後に私どもが取り組んでいる遺伝性血管性浮腫に関する活動をご紹介させていただいてお話を終わりたいと思います。私どもは2011年に NPO 法人血管性浮腫情報センターを設立し、患者登録システムの構築、遺伝子解析の無料での受託、患者会の運営の3つを中心に活動しています。我が国で唯一の遺伝性血管性浮腫を専門に研究する組織です。第1番目の患者登録システムは、遺伝性血管性浮腫のような希少疾患の病態の把握や、それをもとにした診断基準作成、治療開発に不可欠であります。 NPO 法人血管性浮腫情報センターは、日本補体学会、厚労省原発性免疫不全症候群研究班と共同して、日本人の遺伝性血管性浮腫患者の登録を進めています。その成果は、日本補体学会が作成した遺伝性血管性浮腫ガイドライン改訂2014年版に反映されています。二つ目の遺伝子解析では、C1 インヒビター遺伝子異常を同定した患者さんは100家計を超えました。我が国の遺伝性血管性浮腫患者さんの遺伝子異常の基礎的データを蓄積しています。3つ目の患者会については、我が国で最初に設立された遺伝性血管性浮腫の患者会クミームの運営を行っています。会報の作成と配布、外部の講師を招いての講演会を行っています。昨年3月にドイツから、9月にはイタリアから、それぞれ来日された遺伝性血管性浮腫の世界的な権威と患者さんの交流会を行いました。遺伝性血管性浮腫の患者さんのお役に立てるよう、今後とも活動してまいりたいと思っています。この放送をお聞きの方々の中で、もし遺伝性血管性浮腫のことでお尋ねになりたいことがありましたら、何でもご相談ください。 NPO 法人血管性浮腫情報センターで検索いただければ幸いです。
今日は浮腫、むくみに隠れた疾患について、九州大学病院別府病院病院長堀内孝彦さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。